まりました。
そうそうそう。
もう今日はあの皆さんあれですよ、山口くんが、あの、にしん漬け食べたら、
はいはい、
あの、帰りますから。
ああ、帰ります。いいんですか、そんな。
山口くん、あの、いろいろ換金しなくちゃいけないものあるんですこの音、昨日一人勝ちだよ。これ言っていいの？
何をですか？
いや、もう あなたの昨日のあの、ギャンブル、
いやギャンブルは野暮なんでやめましょう
よ。お前野暮なような生放送俺2時間やってたんだよお前
いやそれはプライベートですからね
どっちが、
いやいやいや、だってあれじゃないですか、競馬は、
まあいいや分かった、じゃあ
競馬はお仕事でしょ。
競馬は仕事じゃないよ、ギャラ出てないだから
いやいやいや、
むしろマイナスになってんだよ。
俺ギャラ出ました
そうだよな、ギャラ出たよね。
山口です。
そう、山口くんがね、ちょっとその後も何かしらお得なことがあったみたいで、
あ、そのようですね。
その換金にちょっと今日行きたいから
いや、それ余計悪いと、それ言ったら随分ともう
余計悪いと俺ちょっとあのキャベツ食べたら帰るっていう、
ね、今日のこれ情熱市場でご紹介した札幌大久の
にし
ん漬け漬物です。美味しかった。
あの、今いつ聞いてらっしゃるか分かんないんだけど、火曜日から金曜日は午前11時から午後6時まで受け付けてますから、ね、0122で、もう俺今日ずっとあのしばらくにしん漬けの香りが鼻に残ってて、その後ずっとデザートリンゴの香りだったよ
いやね、山本観光果樹園さんのリンゴをたまたまもらいまして、
あ、びっくりした。分かるもんだね、なんか美味しいリンゴってさ、あんな株でふるふるってやって、てめえなんてことをさせるんだって言う前にうまいって思ったもん。まさにねるねるねるねるだよあれ
あの
うまい
オープニング
のでってでだったよ俺食べて美味しい山本観光果樹園だったよ
ねえ、たまたまもらって、うん、ちょうどフォーも、うん、あのアップルボビング、ちょっとググってみてください。これだけ聞いて何かのことかわからないという人は、
そうだね、
アップルボビングっていうのを岩井さんやったんですけど、
あれどっかに出てんでしょ、俺の終わった後もさせられた
YouTube の番外編ですね。
山口くんが暴言吐いたやつ
なんか来ました俺
吐いたよこれいやもうそのさ、あのあれだよ、もうここでも言わせてもらうけどさ、あれって今までは、
はいはい、
あの俺がね、あ、こいつがディレクターが暴言吐いてるんですっていう叱責諌めようとしてる最中、その対象が漬物食いながら聞いてるっていう
ねいやここだけ切り取られたら俺もう相当変な人ですよね
いやであの普段は俺が挑戦したことみんなできるのかってやるものじゃないあれ。
そうですね。
ねえ、あ、じゃあやろうよって言ったら山口くんがいやいいですっつって、いやなんでだよ、だってそのリンゴも陽平さん噛んだじゃないですかどんだけ俺不潔だと思ってんだよ。いやいやいや、
でも結構大きめの歯型でしたよだって本気でやっていただきましたから、う、ね、うん、もうそんなね、あ、ここの半分のね面は後でやるから歯型つけないとこうなんていうことではなく、もう本気でやってもらって
発掘する人だったらあれで標本作るよね、この歯型からね
あれに肩取ってね、
そう、こんな生き物だったんじゃないかみたいなさ
そうですね、ほんとそれぐらいのカプッとした、
そうそう、あれでも俺はもう見事簡単だったよ。
あれすごかったですね。いろいろ見たら、まあお子さんがやるゲームといえばそうなんですけど、でも、うん、でも噛むのはむずいと、だからヘタを残しとけとか書いてあったんで、
うん、
だから一個だけヘタ残してあったんですよ、
はいはいはい、だって俺やり方、あれやり方間違ってたとかね、あれ以外のやり方ないもんね。
ないです。まあ、うんうん、
口結構開くってことなの
かもしれないです。
ね、歯茎から血出てないですかって心配のメール
来てて。いやね、山本観光果樹園さんのリンゴ、たまたまじゃ他の番組が、
うん、
あのまあ丸ごとエンタメーションですよ。
ああ、そうなんだ。
プレゼントとかされてて。
うん、大丈夫なの、こんな使っちゃ
って。いやいやいや、あのいただきましたから。
ああ、そうなんだ。
どうぞ。僕大リンゴ大好きなんで。
おお。
あの
そんな大好きなリンゴでも。俺が噛んだ後は噛まなかったからね。
だから僕本当はこのリンゴをね、うん、僕一人で食べたってよかったんですよ、
うんうん、
美味しいリンゴですから、
はいはいはいはい、
それをあえてこの陽平さんにやっぱ酷なことをしていただいてるから、リンゴはせめて、はい、
その対価として
もう最高の
お持ち帰りください、
もう自慢のリンゴって思ったんですよ、やっぱり
持って帰ってください、俺これリンゴ3つ
持って帰りますから、
美味しいです。ただこれ相当うるかされてたからあの本当にあの桶の中の水イロハスみたいになってたからね
ほんのりリンゴ、
ほんのりイロハス、
ほんのり、ほんのりフレーバーでしたよね。いや、そうですね、あれ何時からでしょうか、うん、予算来たの4時ですから、
うんうん、
2時半、いや3時、うん、2時、
どこに置いてたの、なんか奥の方に置いてたんだ。
え、ずっとあのスタジオの端に、予算には見えないようなところに。
どこだ、あ、入ってくる前のとこか、
手前のとこですね、ずっと置いてましたけど、ちょっと暗いですから、
あの奥のとこね、
奥のとこは、
は
まあ多少はやっぱり札幌の水が染み込んだリンゴになってると思いますけど、
うん、でもごめん、俺やっぱりもう今日帰らないとダメだわ。
え、
今見てた、
え、
俺これ水飲むときさ、普通さ、 蓋ついてるのに疲れてて蓋ついたまま飲もうとする人いて、あ蓋ついてたってあるじゃん。俺逆だからね、今蓋取ってたのにもう一回蓋取ろうと思って飲み口手でつるんって撫でてから、
いやなんかやっぱりちょっと拭いたのかと思った
違う、俺蓋がついてると思ったから
飲み口拭いたのかと思いました
。疲れちゃった、それ拭くよ、山口君に不潔だと思ったんだ自分の飲み口だって拭くよ、自分の口の毒でやられたら困るから。
不潔じゃないとかじゃないですよこれは。
そうだよ、うん、でも俺そんな中で、俺本当に潔癖症なとこあるから、そんな中でもあの水とかも本当は嫌だったんだよ、あれどこの下水の水使ってんのかなとかどこでドブさらったやつかなと思って、ちょっと泡浮いてたしさ、なんか
下水に限定しないでください、
下水。そうそう、いやびっくりしたよ。
いや全然札幌の
水道水、うん、ネズミの尻尾みたいなのも浮いてたからさあれ
いやよくじゃあ本当潔癖症なのにやれましたね、
よくやったよね、
よくやったですよ本当に。
いやでも昨日ねありがとうございます、聞いてくれ
た。ねあのにちょっとニコニコ生放送の番外編を日曜日天皇賞ということで、
評判どうだった、良かったのかな。
ねえ
結構なんかね、ありがとうございます。
まあやっぱりおおよそ、すいませんねこちらの予算の都合上、本当はトータルでずっとぶっ通しでるあの生放送やれれば、
うん、そう
すごい正確な来場者数とか正確な総コメント数とかも出せたんですけど、
そうかそうか、
行く分20分前後で区切って、うん、
で大体これがもし投資でやってたとしたら、逆に今度俺がそこに金払う余裕があったらまず払うべきところがあるだろうって、ここであの一悶着が起きること、必要だからね、から
受け合いでした
そうだよ
まあまあそれもね、まあまあそうそうなんですけど、うん、そう
あともイケポンも昨日のニコ生お疲れでした、特別演またやってほしいです、なんかいつかやる、
そうですね、有馬記念やりましょうか。有馬記念でも季節的にどうですか、もう仕事収めてません、そんなことはないです、
まあでも有馬記念の時、あやばい、こいつこのノーギャラのスーパースターが来てもいいような空気を出してるのに、こいつナヨロ帰ろうとしてんだ
いやいや俺俺ナヨロ帰らないで有名じゃないですか、
帰らないよね本当に帰らないよね、
いやー、まあ、冬のナヨロに帰って
やら、もう知らないだけでご両親亡くなってる可能性
あるよ、いやーいる、
本当いる、
聞いてる、
あ聞いてる、あ失礼いたしました、
なんなら聞いてると思います、
あ本当に、
ね、逆にね、うん、両親は札幌観光と思ってこう楽しいことあるじゃないですか、札幌来たら ね、こっちに来てくれるので
興味そうなんだ、札幌来たら楽しいことがあると思ってくれてるんだ、
いや札幌はやっぱナヨロからしたら大都会ですからね、
でもイオンあるじゃんナヨロだって、
まああれは神がかってましたね、うん、僕が高校生ぐらいの時に、
でもそうでしょう、あだからそれができるまでは西条か、
西条
ね、
西条デパートですよ、皆さん知ってますか、
ね、北区のねその U 西条、あ北区じゃない、東北の U 西条、
東北の U ですよ、
稚内と
エサオホーツク江差しと、ね、あと侍標津とな
んかあの
そのあたりですか、ね、
信長の野望でいうと津軽為信みたいな、北の方制覇してますみたいな、そうそうそう、南部家みたいなさ、
坂本君西条知ってる、西条デパート、あローカルデパート知らないんだ、やっぱり
西条
一応ナイロが本店ですから、
あ稚内じゃねえんだ、
あの結構そういう勘違いあるんですよ、稚内が結構綺麗だったり、標津、うん、の方がなんなら本店の西条よりでかいじゃないかみたいな、
はいはいはい、あ標津もあるの、
侍標津にもありますよ、えあの国道45沿いにあります、
ね、あるねあるね、えどっち先だっけ、標津が、
標津の方が手前です、旭川から来ると、
そこから日本国外ってことなの、パスポート必要になってきてない、本当に何万人を今
何万人を今
何万人をいや失礼いたしました、
そうですね、
そんない
やそうそうそう、うん、ナイロにもイオンができてね、この前なんかあの中継とかも
あなんか、ね、
他の番組あれだ昼乗り会局かな、ご老少でのりおさんとかが行ったりとかね、
そこは結構なぜなら俺あのあそこのさ当時中島さんが今中島さんに行くべつ言っちゃったけど、
あのナイロの天文台ですね、
すごい、
あちょっと中島さんのお話も伺いたいですね、
いや中島そうだね、久しぶりに今行くべつだから、おいそしたら日曜行くか今度お前その手の拍手のその圧力はさ完全に自分運転しないと思ってたその喜びも含まれてるような気がするんだけど、しかもこれ俺の車が出そうな気がするんだけど、シャシャとかじゃなく、
えだって今陽平さんから
俺発信だった、
行くかみたいな、
行くべつね行ってさ、
冬の方がやっぱり
なんかそれでインタビューしてさ、それそのまま日照時間使ってもいいんじゃない、あ
だからそちらで撮ったものを日照時間で流すなんてなんか素敵じゃないですか
ね、
いいですね、
いやあのね中島さんの語り口んであの
中島さん会ったことないですからね、
あないんだ、
お電話でしかナイロなんて帰ってませんから、
あのなんていうの吐息のようなさ
どなたに似てるっていう何でしたっけ、なんか 声森本レオさん、
違う、そう森本レオっぽいっていうか森本レオさんみたいな、すごいソフトで今日は冬の星座皆さんにご覧いただきますっていうような感じで、ただいかんせん吐息のような声だから電話つなぎの時はうっふって結構入るんだよね、あのラジオの電話つなぎだと、あ、ヨエです、こんにちは、あ、どうもこんにちは中島さん、あの電話には弱いんだよ、
電話に弱いといえば、あとシノロトヨタテッコの予兵サンデーの頃でおなじみだった、
あのさ木田さんと電話 さんの、あちょっとあのじゃあ予兵やって、予兵やって、山口くんが、
あ、シノロトヨタテッコの木田さんと今お電話つながってます、木田さん、もしもしもしもし、木田さん、
はい、もしもし
もしもし、木田さん、
もしもし、はい、
木田さん、もしもし、あれ、
はい、もしもし、
お電話の、あれ木田さん、もしもし、あれお電話、
はい、もしもし、
あれ木田さん、
はい、木田です、
どこにいるんだ
あれ何だったんだろうね
だって絶対帰ってくる前の間がもう不安になりますよね
いやだからあれ明らかにすでに浦島効果がとかが出るような速度で遠くに行ってて、あれ新海誠の世界だよね、あのどんどんお互いの腰ができなくなるっていうさ、であるでさ、だから初めのお互いが木田である、お互いが傭兵であるっていう意思疎通ができるまで30秒以上使うんだよね、まずね、
いやなんであんなにラグ
ね、
いやまあそうですね、木田さんの携帯がちょっと弱いのか、う
ん、だから俺なんかテンポ早い番組やってるから2つ前ぐらいの質問に答えてくれてるからね、
そうですよ本当
に、そうだよね、ちょっと寝かせてるからね、
なんなら海外から今つないだってあんなに楽ないですよ、
ない
です、今やもうないですから、そんなに、
ね、
使う機会使えば、
いや何だったら出張り弱いといえば木田さんと中島さんだね、
そうですね、シノロトレタテッコ、うん、今年はそんなあれ ご紹介はしてないですかね、
今年はしなかったね、
そうですよね、うん、ぜひぜひ、
なんだかバタバタしてて、
そうですね、また何かシーズンがあれば、
そうだね、
ご紹介した
いですね、まあ、ちょっと終わっちゃったけどね、また
そうですね、来年
ありましたらね、そう、なんか中島さんなんかね、どっかそうだね、
中島さん行きたいですね、陸別といえばやっぱり天文台、かなり
そう
全国的にも
そうでしょ、何よりあそこやっぱり寒いからさ、
寒いし、
あとにかく星空綺麗に見えるからね、
あれですよね、一番寒いとこですよね、日本でも、
そうそう、もちろんもちろん、
しばれ祭りでしたっけ、
やってるやってる、
そうですよね、
そう、うん、すごい氷点下何度ぐらいかな
モンスターがこのスタジオにいましたよ、ね、
あのリンゴ食べていい
食べるんですか
あのこんなにお腹鳴ったこと初めてこれ下手したらみんなゲップだと思ってるかもしれないけど、むしろ逆の音だからね、
ごめんなさい、今俺ゲップだと思いました、ゲップだと思ったよね今、ほらほらほら坂本君
お腹が空いててぐるぐるぐるぐるって眠れる獅子が起きたとこだよ、
リンゴ食べますか、
うん、後で食べる、
いいんですか、うん、僕漬物食べちゃってます、
食べたね、いやそんなんで、あそうそう、リンゴスター陽平さんニコ生見ましたって、イケポン、どんだけ緩和球大なんだよこれ、イケポンの途中で3個連続取るのはすごかったです、
いやすごかった、ちょっと皆さんもしね
やってみて、
やれますからこれ、また、うん、ちょっと難しいと思いますよ、まあ、女性は難しいのかな、
俺さ違う、女性が難しいんじゃなくて、これね、あのそのやる気がどうかだよ、本気でやりゃ俺こういうのって真面目にやるじゃん、
いやだから、YouTube 見ていただきたいですよね、
う
ん、
そう、
もう後多分まだあの CEO が編集に今多分鋭意編集してるんで、
そうそうそうそう、
多分ねまだ上がってないと思いますけど、
グッてあのリンゴ3個目撮った時の映像、あの水木しげる先生の海坊主みたいになってたから、水
ドゥーみたいな、みたいな、でっかいみたいな、
サ
イダラボッチみたいなやつ、
ね、そうそう、うわー水ドゥーっつってさ、あのゴジラ陸に上がってきた時みたいな、水からさ、すごかったよ、おじさん、
いやいやいやいや、ゴジラといえば、
うん、
いや別に大したことないんですけど、
うん、シンゴジラ、
いやいやいやいや、シンゴジラ、あれシンゴジラ上さん見ましたよね、
見たよ、見た見た、なかった、
いや、なんだっけ、
木田さんかと思った木田さんかと思っちゃった俺、
あのなんだっけ、アニメーター見本市って YouTube っていうか、まあホームページがあって、うんうん、あの庵野さんとか、うん、いろいろ関わってこうちょっとショートムービーみたいなの作ってるサイトがあるの知ってます、
あ知らない、
アニメーター
今ちょっと庵野さんの思い出したんだけど、ここまた書いていい、俺庵野さんのあの人が別に作品がどうこうじゃなくて、あの人から好きなの、あの人相当うつうつとした生活を送ってるんでしょ、すっごい精神的にさ割とネガティブな方でさ、 もうそんなところそんなこと聞くともう大好き。それであんだけやっぱり俺いつか紹介しようと思ってる本があるんだけれども、その本ってやっぱりうつうつとして過ごしてる人って大事をなすっていうかさ、
なるほど、
やっぱりそれだけ繊細なんだよね。いやそれだけあれだけの作品を生み出してくれてて、本当に死にたいと思うこともあるようなこと書いてあるからさ、いや励みになるよね。
新、エヴァンゲリオン、新劇場版、上波9、
はいはい、
9出して鬱になったって言ってましたもんね。
そうでしょ、
でもう一個本当はあるんですけど、まだまだ
あの時
まだかかると思いますし、
あのエヴァンゲリオンがあんな人気出てきた時だって確か鬱々としてた感じ、
そうですそうですそうです。
あれ庵野さんってオネアミスの翼とかも関係あるんだっけ。
そうでしたっけ。
俺オネアミスの翼は雪だくらからもらってすっごい嬉しかったの。すっごい嬉しいプレゼントだったの。もう今まで嬉しかったの雪ラクダのオネアミスの翼かジャスティス T シャツだね。
うお、
あれ本当に公式 T シャツみたいだよ。速乾性が尋常じゃないの。番組終わる頃にはカラッカラに乾いてたから
今日の、
うん、でちょうど前掛けのようにジャスティスっていっぱい書かれてるところが防水加工を施されてて、すごいよね。あれあの T シャツ小樽水族館の職員も着てもいいかもしれない
水を扱う人は
そう
来た方がいい。
あとねリッキーマーティン誕生日プレゼントくれたんだけど、あの人の誕生日プレゼントってねもうくっそシャレてんな。もう奥さんは綺麗だしさ、リッキーマーティン自体かっこいいじゃん、
はいはいはい、
またこれでプレゼントもさと鋭敏なんだよ。研ぎ澄まされてんなおい本当にもう切れちゃう近寄っちゃったら。いやすごいいいもんくれたんだよね。
あらそうですか、去年の、う
ん、去年のね、去年今年かな。
ああ今年っていうの、うん、そうですね、
今シーズンのね、
そうそうそうそう、このアニメーター見本市確かそんなタイトルだったと思うんですけど、う
ん、ごめんね話飛べちゃって、
そうそうそう、うん、それに、うん、あのエヴァンゲリオンの、うん、もうフル CG ムービーとかがちょっとこれいつ出てたのかたまたま自分が昨日見つけただけなんですけど、まあかっこいいんですよ。
へー、
それを受けてゴジラを作ってたのかなとかなんかいろいろとこう想像しちゃったりとかして。
あれでもさ新ゴジラね野村萬斎の動きなん
かあらしいですよね。
だけどさそんなことも忘れちゃうね。
全然そんなのは ね、シンゴジラまだ公開してるんでしょうか。
だって途中さてもさてもとかって言わなかったもんね。
いやだってモーションキャプチャーですからね
モーションキャプチャーってなんだっけ。
あ動きです、
ね、今ゲームとかだもんな。
そうです
そう
です、
そうだもんな、
動きのみですからね、
はい、
声は入んないですから
すっごく丁寧にロジックに説明してくれて俺のギャグをロジックに書き消してくれて
これ結局君の名は見ないんですか。
もう見ないもう未だにメールでも来るよ君の名は見ません。
そうそう、か絶えず来てるのでここはもう一回聞いとこうとは思ってたんですよ、うん、
見ない。
君の名は見ないということで言いますか。
見ない。ただしこれだけは言わせて、ブルージャイアントは自分の手柄のようにして一作入魂でいつか紹介したいからもうこれ聞いてる人には分かるような感じで近日、まだ読んでないんだけどなんか良さそうな感じましたので、買ったんですか。で今日はブルージャイアントって言って、これ本当にね、まあ、それぞれの感受性もあると思うんですけれども、こう読んでるとね音が出てくる、その曲が聞こえてくるようなそんな感じがしますねとか、いやこれちょっとぜひ山口くんとかも読んでもらいたいなって、だって吹奏楽やってたんでしょうぐらい、もう本当にもう己の手柄ですよこれは。
ま
あ、なんだったら下手したら作者俺になってるかもしれないこれ僕が書いたんですけど
だとしたらね、まあ、だとしたらもう何の偶の音も言えないですよそれは。いやいや、ね、お気に召していただいたらぜひ紹介してください。
あでもちょっとまたイケポンに戻るけど、
戻りましょう。
ワンダーワールド洋さんの秘密の部屋の話面白かったです。いやこれ言ってもらえると嬉しい。俺の中で特別な思い出なの、あの一日って。
うーん、
今まで一番冒険したなとかさ、これやっぱり大人になるといろんなことが分かっちゃって。 ある
冒険したっていうのありますよ。
本当
高校の時に。
あ高校の時に何。
あでももうその以前にもあるのかもしれないですけど、あんまり記憶がないですね。
俺もう一つは小学生の時に遠足わざとみんなとはぐれていったってやつ、友達二人連れて違う山登ったの。
それあれじゃないんですか、ブルージャイアント僕から紹介されたのに、うん、陽平さんがもう初めて読んで、
うん、
僕に紹介するみたいなことじゃなく、うん、なんか捏造してません。
どういうこと。
本当は迷っ本当は迷っリアルにリアルに迷ったのに。
あ待って、鋭いね。
え
リッキーマーティンのプレゼントぐらい鋭い、ね、いや実は俺本当に落ち着きなくて同じ行動、いまだにそうなんだけどさ、俺本当にそういうところあるじゃない、人と同じ行動ができないっていうところがあるでしょ。だからそれと同じで 大橋先生のクラスだったんだけど、これ5年生の時だったんだけど、芦別に旭山公園ってあるんだ。でそこを登ってそこから降りて隣の、上金剛山ってとこ登る遠足だったんだけど、もうみんなと一緒に嫌だからちょっと仲のいい2人ぐらい連れてはぐれようっつって、でもはぐれたってそこのくっついてこうって言ったんだけど、俺一本道だと思ったら二本に分かれちゃったの途中で。山道、山道だよそれ。
怖い。
でまっすぐだろうと思ったら違ったの、一回山降りる道だったんだよ。まあ、結構だから先生慌てたところもあったみたいだけれども、でそれででも俺これ本当に別に、思い出を誇張したりとかカッコつけてるわけじゃなくて、俺その時の、遠足のその作文書くじゃない、遠足探検記っていう作文書いたの。それと、まあ、それよりもでも土山先輩とのその鍵だね。あれは楽しかった。何なんだろうこの鍵と思ってドア見つけに行ってて、ね、何かあるそれ。
まあ幼い頃の冒険はどこだろう、
今考えたらそんなバカな話っていうことなんだけど、当時は本当にそうだと思って信じてやってたこと。
冒険か。いや高校は結構もうほとんど遊んでたからね。
遊びだよね。それ答えが分かってただもんな。なんかこれ 謎でそれを突き詰めるっていうのがあんまなくなってくるじゃん。
なんでしょうね。あったかな。いやでもやっぱ探検はしてましたよね、
ちっちゃい頃ね。
ちっちゃい頃はもうあの登校中なんてもうやっぱ冒険ですよね。
冬なんかさ、
冬は特に
雪山とかさ、もうこれも
わざわざ
そう
誰も踏み入っていないところに行き
とか雪今いや危ないんだよこんなこんでもさ危ないんだよって説明しながら放送するのこんなにやぶなんだよみんな分かってんだけど、まあ、一応言うわ放送中もう危ないんだけど、やっぱりその道路脇の雪山登ったりとか、もうこれ今も時効だからあれだけど人の屋根伝って行ったりとかね。
あ
ね、住宅密集してるところ屋根で、
あ
でそれ何言ってんだって、いやでもう その時からもう狡猾な人間だったから、その瞬間手袋落としてすいませんあの手袋投げて遊んでたら屋根の上手袋行ったからこの手袋なんですって言って、あ取りに来たんです、あそっか気をつけろよなんて言われたりとかさ、やってたな。
いやねもうね
最近見ないよね、なんか屋根の上から飛び降りたりして遊んでる子いる？
札幌はどうなんでしょう。名寄なんてもう雪すごいですからね、うん、飛び降り放題でしたけどね。
本当飛び降り放題だった。
いやいやまあまあまあ語弊がすごくありながら言ってますけど、
いやいや
危ないのでね、うん、やんないでください。本当に
もう、ね、俺もこういうだからこういうの嫌なんだよねこの世界のさ、あの舞台とかってそんなこと気にしないで好き勝手喋った落語の時とかさ、ねえうるせえバカ死ねぐらい言ってさ、
ダメ、どこだってダメでしょそれは。
てめえ死ねこの野郎って客席に向かってさ言うやつはいないよ。
ダメですね。
いないよそんな人
は。そういうことですよね。うん、いや冒険ね、裏が裏まだなんでしょう、畑結構畑だったんですよ、うん、家がで、うん、両端も
家が畑だった。
後ろも家がなくて、
甘ざらしだよ、う
ん、で木もいっぱい生えてて、やっぱなんかちょっとトンネルになるんですよ、木のトンネルとかになるから、
うんまあ、もうトトロの世界じゃん。
トトロだと思って。ねまあもう家全部建っちゃってますけど、
ね、何が面白かったのか分かんないけどガマの方見つけて喜んだりね。
あカエル
カエルとかね、あのオタマジャクシャンなんかつながってるやつとかね。
なんでしょう。でもあんまり覚えてないな、
うん、あとこんなのも絶対ダメなんだけど、当時小学生の時にあもう中学生になってたかな、昔使ってた芦別って結構廃線になった鉄道あんで、あの石炭の関係で。
ああ、なるもありますよ新名線。
あ、ある？そこトンネル封鎖されてるとこ入って
わ
コウモリ見つけたりとか。
わ
ダメだよそんなことして。
ダメですね。
あの時は俺はコウモリだったから、こうあの二足のわらじを履いてたから、人である傭兵とコウモリである傭兵っていうのがいたから、そういうその免罪符みたいなのあん
か。エクソシストとか呼んでもらった方
がいい。そうだよね。バットマンだから俺。芦別はあのゴッサムシティって言われてた。
ゴッサム。
ゴッサムだから。
マジっすか。
そうそうそう。いやそうなんだよ。
あんま冒険って。そうですね。でも自転車で結構それこそ高校生ですけど自転車で芦別とかまで行ったりとか、20キロぐらい離れてるんですよね野郎から。でもあえてもう車も通らねえっていうような裏道で自転車で行ったら、帰りなんて国道40号通ったら多分だから自転車で、これもあれなのかもしれない、危ないのかもしれないですけど、時速20キロぐらい出てたんでしょうね。
すげえな、ツールドフランスみたいになってて、
ママチャリで時速20キロ出して、だから1時間で帰ってこれたんですよ20キロの距離を。
すごい、20キロったら結構あるぜ。
いや なんでそんなに出せたかって言ったら、行きに行ったもう裏道がすごい山すぎて、うん、なんだここっていうぐらい。
え、そんな平地で行けるところと山道で行けるところあるの？
国道通ればもう簡単に行けるんですけど、なんでしょうあの裏道は。よくわかんない道通りましたね。今行けって言われても行けないような道から、なんか市別まで途中村ありましたもん、村。
いや俺そういうのワクワクするよ。
だから今絶対俺 いけないと思うんですよ。
まさに先週紹介したあのマヤ豊のカラスみたいな世界だよ。地図に載っていない街。いやこれ聞いてたら怒られるよね。地図載ってるよ。地図載ってるよバカ野郎つって。
でもあれはどこなのか分かんないですね。いやもう
だから今言ったらそんなの分かるんだけど、子供心にあの村何だったんだろうってしばらくさその謎に浸れるじゃん。
いや今考えたらそうですわ。
本当にあるのかなあの村だとかさ、そういうこともこの年になったらなんもないぜ。
ないですね。
なんもない。
なんもない。いやだってあれですもん、消防団みたいのありましたもん。そこ行ったらやっぱなんか、
ね、あ、何、櫓ってこと？
櫓、なんかちょっとなやっぱ消防団があるって
ことは、サイレンじゃん。もう
そう、サイレンみたいな、赤いサイレンみたいなのあって、
怖いやの、いや
あのそうゲームのね、
そうみんなゾンビじゃなかったそのもの
いや消防団があるってことはちょっとした集落ですよ、あそこは。そうだ、ね、ちょっとした、うん、でそこを越えて
日本か定かではないけれども
ですけどね、
怒られちゃう、怒られちゃう。どっちか止めないとこの人がそんなのワクワクする。
でなんか大きい直角の道を左に曲がって、ね、
じゃあさ今度さすげえカルトクイズみたいなのやってさ、俺と山口くんで適当なところ見つくろって、あんまり皆さんがそんなにわからないようなその著名な街じゃない、例えば何々村とかで車で行ってそこを描写してわかる人いますかっていう問題作るか。
へー、
うん、
難しい、
セイコーマートがありますとか。
ん、結構あるな。
そしたらセイコーマートで、
ちょっと待って今なんか今あれ
そうだね、だからなんかさ、
いや
うん、え、なんか変だった？
なんか今セックスって言ってましたよ、だってえ、ゆきつやね、俺言ってなかった今。
言ってないよお前、ちょっと待って、これ俺は言ったら俺その時バレたとかって言うじゃん。お前自分の言いたい言葉を人の言葉の調べに載せんなよお前。
セイコーマーセックスみたいなこと言ってませんでした今
お前セックス何回言うんだよ
もうこれだけ幻聴が聞こえるぐらい僕は疲れてるかもしれない。
疲れて、俺の方が疲れてる。どっち喋ってと思ってたお前
です、ね、
リンゴやったりの
です、ね、
いやそういうのとかさ、なんかどんなに使ったこととかやりてえな。そのこの限られた制作費だとかさの中でいかにアイデア出してさ、
そうですね、
楽しいこととか。
いや懐かしいな、
うん、
懐かしい。
で別コン
今のはそうだよね、別コンなんかバチコンみたいな
ただセックスとは言ってないですから。別回のイケポンに話戻るけど、何回ここさ何回これおざなりされてんだよここ。あのできることならそんなね、ヨウさんの話みたい子供の頃のワクワクドキドキまた感じたいと。いや本当そう、
いやワクワクドキドキしたいですね。
井上翔太のノベルティ楽しみですと。
ノベルティですか、
うん、あ見たこれ。
見てないです、見てないです。
謎謎考えました。
謎謎も皆さん送っていただいてありがとうございます。
店先にいる虫は何でしょうか。
店先にいる虫、うん、店先にいる虫、
うん、
店先、
うん、
テントウムシ。
はい正解。
お
えらいもんで、さすがに1週ぐらい謎謎やらなかったらもう送ってくる人もいなくなってきたね。あんまり
そうなんです、読んでいないっていう。
それはそれで寂しいよねなこっちとしてはまだ終わってないんだけど、
読めていないからやっぱりね。
そう、今時間がほんとなくて、だから皆さんのねお悩み相談もなんかあったらぜひ。
そうなんですよね、
解決していきますから。
していきたい、
うん、俺もう明日からもう東京だ。
わ
あ、これさね、陽平さん大山参りし
大山
行きますけれども、高校生の時にこれ小日本警備局長山岳部に入ってたんだって。で、あ、ところでと、陽平さんと一緒に登る桂枝太郎師匠、ウィキペディア情報ですとファイターズの大谷翔平が高校生時代芸術鑑賞会で落語を鑑賞した時、野球部全員とともに楽屋まで挨拶に訪れ面白かったですと枝太郎師匠にお礼を言ったと書いてありましたが本当ですかって。いやこれ自体本当か分かんないけどね、江戸虎兄さんこういうなんかすごい人たちとのすれ違いがすごい多くて、多分 ね、この間電話かけてもあの兄さん演劇鑑賞会みたいなの行ってたから、多分あのここどこだったっけ、あの
ここは4スタです。
いやここはじゃねえ、高校はだよ。
あれ
大谷翔平の高校はで、俺自分のいる場所が分かんないぐらい疲れてないよお前。ここは、ね、
ここはどこですか。ここ
高校はだよ。それ面白いね。高校はあの本当に高校とかなんで出てこないんだ。あの
あれですか、あそこですか。
あのあれ菊池雄星もいたとこ。花巻、花巻、菊池雄星もそうだよね。
花巻東だ。
大した言ってるからそうかもしれないけど、ところがだよ、
ところが
一緒に行くって言ってた枝太郎
兄さん、
あいつ
兄さん、
俺ね登るのが明後日とかになるのかな、でなんだけど前日の夜まで盛岡で仕事入れやがって、ない仕事を、
いやあるんですよ、
少ない仕事もなのに珍しく入って入れて行けないかもしれないって言って、だからいやいやちょっと待ってと、俺一人で登るのは嫌だと、やっぱり行くって言ってたじゃないって言って、ここパワースポットだよって言って、あじゃあ売れるよここ行ったら、だって兄さんなんて今芸人で言ったらもうマントルが見えるぐらいそこにいるんだから。
いや僕からは何も言えない
よ、もうだから来いよっつって、行こうよっつって、いや俺もしかしたら一人で登ることになるかもしれないんだけどね。
大丈夫ですか。
大丈夫だ
本当に。
体力の
自信、なんか間違って道外れないでくださいね。い
そしたら俺来週のワンダーワールド傭兵探検機やるから。大橋先生からはぐれた話するから。
いやいやいや、
大橋先生いないから、
大橋先生いない、
いないから
全部妄想になっちゃいますから、
ね、そうだね。でもね参道で本当に奥の院があるところまで山道一本になってるから大丈夫大丈夫。大山はね、
何かあったらすぐ電話ください。
電話します。その時にかけて電波繋がらなかったする、ね、いやちょっと待って、電話したところで何の役に立つの。
いやいや何かしらできるかもしれないです。
何してくれるの。
遠くから
応援、
応援はできますよやっぱり。
えじゃあかけるよ俺。
え
おい、もしもし、
もしもし、
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 あ山口くん、
あお疲れ様です。あれ岩井さん東京、
いや今大山登ってんだけどさ、
はいはい、
俺なんか道迷っちゃったみたいなんだよ。で
岩井さんなんで僕に電話してくるんですか。
おい、いやだってお前に
あれなんで、
えちょっと待って、え
警察とかどっかあるでしょ、先に電話するの。電話で無駄ですよ、電池も切れたらどうするんですか、遭難してる時に。
そっか、
誰ですよ。
あ分かった、ごめんごめん、
早くかけ直してください。
ありがとうありがとう、
はい
ありがとう、
はい、
え無駄だよお前。そんな確認させてくれんだ。警察にかけるべきだよっていうことを、あのやっぱり優しく言ったら分かんないだろうから怒って言うんだ。そうです
ね、気が動転してるかもしれない。
多分お前電話切った後俺サメサメと泣いてるよ多分。
電話してって言われたのに、
電話してって言われたのに心細い。
あれなんかそういう、あれ遭難された時って電話するなんか番号ってありましたっけ。
あ俺わかんない、
わかんないですけど、でもそんな遭難するようなとこじゃないんですよね。
まあもちろんもちろん、もともとだって落語にも出てくるし、大山ってここと富士山っていうのは霊峰だから、2つ合わせて登ろうっていうぐらい本当に参拝者参詣する方も多いところだから。
なるほど、うん、
そうそうそうね、え、いやありがとう小日元さんって言って結構な時間もやってますよ。
やってますね。
いやね、昨日のさ VR、 昨日じゃない、あの先週の VR 面白かった。あ誰か聞いてるだけでも面白かったよって言ってくれた方いて、
VR
まなぶさんだった
かな。 VR ですよ、う
ん、京極冬子です。陽平さんのこの昨日のニコ生一喜一憂、競馬はよく分かんないけど一喜一憂が面白かったですと。そういえばこの前哲学の授業で胡蝶の夢の話をしてたんですよ、ちょっと面白かったですって。これなんかさ、ああいうワンフレーズが皆さんの人生の中で触れないこともあるかもしれないけど、どこかでふわって触れた時に笑ってもらえるっていうのすごく嬉しいんだよ、はいはい、だから俺いろんなこと詰めていきたいの、うん、全然なんかさ、あそれ何のことだろうと分かんなくても、いつか分かる時とかさ、いつかそれがギャグに昇華する時って人生あるから。そうそうそう、あれもしかして胡蝶の夢の話したこと覚えてる。
うん、なんとなく。
それが夢になっちゃってんじゃん。あのあれを喋ったのは果たして僕だったのか、それとも僕が喋っている夢を見ていたのかになっちゃってゴリラの夢になってんじゃん。元寺の
さん、
ニコニコ動画楽しかったと、最高な道なんか、いやあのありがとう。いや俺さ思うの、俺ねそんなにファンは数は多くねえんだけど、
いやいやいや、
でもこれはって、これはって聞いてくれる人いるじゃん。
いや
でそれ見ると同時に俺これ本当に真面目な話だって思うのは、俺仕事嫌いでごめんねってすごい思うの。本当はもっともっとじゃあ聞きたいとか、もっといっぱい出てもらいたいと思うかもしれない。ごめん、あの自分のペースでしか仕事しない人生で、でもそんな中でもさ 残ってくれてるファンは嬉しいよ。ね、いや
そんな中でも日曜日来ていただいて本当に
ありがとうございます。
ありがとうございます。もう、
なんだかんだでモーリスでしたね。リアルスティール惜しかった。ステファノス惜しかった。で昨日ニコニコ動画見てて陽平さんがパドック見ててリアルスティールよく見えるなとか言うじゃないですか。馬のどこを見てその俺結構昨日は相馬眼
すごかったですよね。
あれはただこれはね本当はその日の縦で見るんじゃなくて横で見ないとダメだから過去のその馬のちょっと待ってね危ない危ない危ない
本物が出るとこでした。
本物がティアマットが出るとこだったティアマットだったっけあの強いボス、うん、
あのできたっけ
だったっけな、ね、あの見てないと分かんないの。例えば今日俺なんかモーリスに関しては今日は落ち着いてるって言ったじゃん。だからあれだけの馬だとやっぱり俺パドック見るから以前の時やっぱりチャカチャカしてたりとかがあったのであこれぐらいだったら落ち着いてるかなとか、あと本当はリアルスティールもいいねって言ったら前回と比べなくちゃいけないんだけれども今回見てたのはトモの張りって言ってお尻の部分っていうのかな、その足の部分っていうのかな、はいはい、であの辺りの張りとかあと前足のあの 山口くんの前足で言うと、
ね、完全に今ゴリラポーズとか
あのこの肩のあたりの付け根のところのゴツゴツ感こことあと歩様が硬いかっていうのとあとねあとね友の送りが、緩いっていうんだけどちょっと足を引きずるようにこうやって歩いてると踏み込みがちょっとあの緩いんだよね。はスッスッスッって気合い乗りながら歩いてるといいなとかその馬によって違うんだ。はずっと足ゴトゴトゴトゴトしてる馬のゴツゴツして歩様硬いなってのがあるんだけどそれでも走る馬もいるからその馬の特徴をそれが俺前話したことあるかもしれないけど競馬ノートをつけてたからこの馬歩様硬いとか、もう馬なんかもうそんなことしてないから当たり遠くなっちゃったんだけどでもこんな偉そうなこと言ってんだけど馬の見る見方は俺誰に教わったかって今までいろんなプロの予想家とかと出会ってきたじゃん。いろんな人と仕事させていただいたんだけど実はこれに関しては予想家じゃないんだよ。神さんなの。うちの神さんに教えてもらったの。神さん競馬なんか全然わかんないんだけどよくパドックだとかあの同栄競馬一緒に行くときになんか言うじゃん、競馬わかんない方が
わからないなりのね、
わかんないなりの
違いを。
それがある時からちょっとなんか好きな馬って言ってこれって言ったらなんでって言ったら歩き方がしっかりしてるだとか筋肉がすごいっていうのを神さん言うようになったの。それがね何年か前もう結構前 5,6 年ぐらい前ブンブ一郎っていう馬が人気なくて勝った時とかうわすげえなその馬あげてっていうのがあってからどんなとこ見るのって神さんと一緒にパドック見るようになったんだよ。そしたらやっぱり結構その調子のいい悪いが分かるようになったんだよね。うん、だから神さんなんか欲のない目で見てるからこの馬なんか元気そう活気あるとか筋肉の張りがいいとか必ずだから俺競馬ブックで一週前の写真必ず神さんに見せるもん
ね、うん、よくあるないで言ったらまあ歴然としてるかもしれないですね
本当そうだよね。これ本当にあの人間のさ体ってね 70% 水でできてるって言うけど俺 70% 欲でできてんじゃないかない
やでも人間欲なくなったらもうだって
そうなんだよ。特にこの仕事はそうだよ。
そうですよ。
ただ俺変な欲なんだよな。その仕事の欲が絶対売れさせてくれとかさおー著名人になりますっていうのは全くなくて何なんだろうね。うん、そうなんだよな。
まあ皆さん人それぞれねやっぱ欲、うん、いろんな方向に
そうだね
欲っていうのもあるんじゃないですか。
うん、ねえよく笑いよく遊べってことでいいんじゃないでしょうかはい、そんなんでね。
そんなんですか。
そうそうそう、ニンテンドースイッチ、ニンテンドースイッチ気になります、
ね、あーニンテンドースイッチなんかね株価にも影響するぐらいの賛否両論があるらしいです ね
あれニンテンドーそれ俺山口くんと話した
話しましたこの前ね。
その後まあそれこそあれだよスリッパ野郎の慎太郎今日あのクリード紹介させてもらう。あいつとねこの間エサシ行く時クリードの話と同じぐらいその話したな。そうそうそうそうびっくりだよ。ほんとあこいつ熱い男だすっごい穏やかな感じだ熱いなと思ってわすげえロッキー好きなんだと思ってクリードそんだけ好きだからじゃあロッキー何好きなのって聞いたらいやロッキーは見たことないんですっていうその燃料どっから持ってきたのっていうさすっごい熱かった。でも
いやいいですね
クリードよかったっつってね、うん、 ニコニコ動画で高橋名人が番組やってて、これ元寺のからね、バグってハニーのこと喋ってましたよ。バグってハニーってアクションゲームの後あのブロック崩しなんだよね、知ってる、
そう、あ、なんか聞いたことありますね。
そうそうそう、ブロック崩しなんでほとんど、そうそう。あら、ショーファーさんから、
ショーファーさん、
先週50歳おめでとうございます。
お誕生日ですか。
そうだね、ラジオ聞き始めて40年、うち30年はね、そう、中に
いました。
時代はトランジスタラジオからラジコやワイドエームに変わっていきますが、トラジオ聞き始めて、やはりこれからもいい番組を今後も聞いていきたいものですと、スビカーのグラローナのお店、カクキウェンズデーさんに伺いました。これ中継で行ったところ、
あ、そうなんですか、
白井が仕込んでくれてね、
はいはい、
知人へのプレゼントと自分用にもグラローナ購入しましたが、これはうまいと知人も喜んでました。自分は酒を飲みながらグラノーマンをそのままつまんで食べていましたが、そのままでも相当なうまさでしたっていう。あ、おつまみにもそうか。
しょっぱいんですか。
いや、しょっぱくないよ。
ですよね、
グラノーラ、グラノーラだから割と酸味、フルーツとかでもね、チョコとかもあったりする、ね、いろんな種類。
住川にそんなのあるんですね。
うん、各キウェンズで
大学が西岡の方だったんで、
お
よく住川はそんなあったん
ですね。住川の駅、いや、できたばっかり、
できたばっかりですか、
うん、で割と、うん、そんなに古くはない。
いいですね。
そうそうそう、ねえ、
ね
え、いや嬉しいね。パトリックちゃんなんかもさ、2日連続で傭兵商店が来て本当に幸せなことです。
ああ、いやいやいや、
ありがとうございます。
またね、どこかのタイミングでニコ生はやりましょう。
そうだね、
ちょっとこれはまたタイミングを見計らって、
はいはい、
まあそうですね、
JBC クラシック、この11月3日に G1 3レースあるの、地方競馬の。
ああ、そうなんですか。
で、今年で引退することが発表された北高たる前、なんとかここで小馬の力を任せてほしいです。もう北高たる前はそれこそこのチャンピオンズカップで G1 勝った時の祝勝会、僕司会で呼んでくださってさ。
あ、そうですね、
西浦調教師とみゆきジョッキーと、あとはその矢部道明オーナーと市川牧場さんと、このトークショーやったんだけれども、で記録作ったから、北高たる前日本の G1 勝利の、
は
あ
は
あ、でもやっぱりさ、あ、スマートホルコン本当にいい馬でしたねって書いてある。もう好きだったんだけど、ただやっぱりひいき目に見てもやっぱり自分たちがお金かけてるからなんとか勝ってもらいたいと思いはあるけれども、勝負として見たときにやっぱり北高たる前今回厳しいかなって気がするな。うーん、3着、いや、コパノリッキーがここに来てまた調子良くなってきてるからな。でも、
あ、そうですか、
意外と本番で転って気もするんだけど、コパノリッキーとアオーディってこの2強がいるから、さあ北高たる前どうだろうというところだね。剣道将来となるかというところだけれども、
あ、楽しみですね。
ただやっぱりラブリーデーと同じ、ラブリーデーは今回は外枠入ったけれども、昨年の勢いがない、なんかそのラブリーデーと北高たる前今の勢いちょっと自分の中で被っちゃうなっていう。あ、そう、パトリックちゃん、VR ゴーグル、あのテポイン、
テポイン
買ったって。すごい、
買ったんですか。
うん、なんつったんだっけ、山口くん、テポドンとかつったんだっけ。
いや、言ってない。
あ、言ったよ。
そんなミサイルみたいな名前で言ってませんよ。
飛んできましたねとか。
違う違う違う、
何だったっけ。それでさ、話、はいはい、ちょっとワンダーワールドみたいな、今さ、パククネがもう支持率下がってさ、情報漏らしてさ。
はい、
これさ、すげえ大いなる世界の動きを感じるんだけど、そうすることによってこれヒラリーの支持率も下がるわけよ。あの情報を漏洩してたっていう、あの私的なメールをでなんかいろんな国家の情報を漏らしてたってなって、今、うん、あのかなり話されてたポイントが1ポイントぐらいまで迫ってきてて、トランプ、これ11月8日なんだよ、あの、大統領選って。
あ、もうそんなんですか。
来週の火曜日だよ。なんだけど、これってね、本当に、いや、こんなのもうあのワンダーワールド的な陰謀論みたいな話になってくるんだけど、まあ、いろんな本でトランプは無理だ、トランプは無理だって結構書かれてるんだけど、とある本にはやっぱり未だにフィクサーじゃないけれども裏で糸を引いてるというか、影の権力者ってやっぱりいるわけよ。それがキッシンジャーだって言われてるんだけれども、そのキッシンジャー、ヒラリーではなくてどうやらトランプについてるみたいなんだよ。となるとドナルド・トランプを大統領にっていう流れを考えると、このアメリカで起きた、アメリカの大統領選と遥か彼方で起きた韓国でのこのパククネ情報漏洩問題は意図的にどこかが漏らしたんじゃないかな、そしてヒラリー・クリントンの支持率を下げるためなんじゃないかなっていう陰謀論が好きな人間はどうしても思ってしまうね。
お、
世界ってやっぱりつながってるから、この事件がこのタイミングで出たのは 後に考えるとこの人を何かしらトップに据えるためなんじゃないかとか、こういうのね調べるとキリがないんだけど、まあそんなのは誰事だと思って聞いていただいてね、全然構わないんだけれども、このタイミングは俺ね、いよいよトランプ危なくなってきた時の最後の一手を何か打ったような、そんな気がしてならなかったんだけど、でも考えたら韓国の大統領ってその大統領としての職務を全うしてその後無事生きた人って2人か3人ぐらいしかいないんだよ。暗殺されてるか逮捕されてんの。だから韓国の日本の大統領、あ、日本じゃない、日本の首相とかアメリカの大統領でその後転落人生ってあんまり聞かないじゃない、
うん、そうですね、
ね、まあ、もちろん例えば首相になった人が首相降りた後いろいろ叩かれるってあっても人生としては別にね、そんなに凋落しているってのはないんだけれども、韓国だけはその権力の座から降りた時に逮捕されたり、あるいはその暗殺されていたりだとか、ノテフとかもそうでしょ、逮捕されるノテフとかじゃなかったっけ、まあまあとにかくそうなんだよ。いや、やっぱり韓国のその流れになってきたな、パククネ。来年かい大統領選は、韓国は支持率で今野党と与党が一緒に戦おうかって国を運営しようかってなってるから、もうそうなるとパククネ自体は死にたいでは何もできないよ、もう大統領としてのさ、野党がも入ってきちゃったんだから。いやだけどまあまあそんなのあって、なんか俺ね、まあこんなのはそういうの考えるのが日々好きだから勝手にはここと結びつけたんだけど、神経回路つなげたけど、11月8日の大統領選を前に随分タイミングがいいな韓国の話題と思っちゃったんだよね。そうそうだね。でなんでこの話に、あ、テポインからだ、
テポイン
っていうかテポドンからだ、
テポドン、
テポドンから、あれなんつっただっけ、
テポンシーみたいな、
そうだ、なんか言ってたね、
そんなようなこと言ったんじゃない
ですか、テポイシー、テポイシー、なんか釜石市みたいな感じだった、そうテポイシーだ、うん、面白かったといったところで、あ、いや俺本当だ、もうはいはいはい、
いきます、もう
そうだね、あ、チョロスケも、楽しかったと
ねえ、
日曜日の午後おやさんの声聞けると安心します、ありがとう、
日曜日にっていうのはなんか
ね、
いいね、
有料でいいからニコ生で競馬やってほしいですと。そうだね、
お金取っていいんですか、
いいんですか、
皆さんお金取ってもついてきてください
ま取ってなくてまだ100ぐらいだったからね、これは危険ですよ、
まあ100でした ね、
ね、ニコ生で競馬やってほしいです、ヨネさんの予想も毎回教えてほしいです、
ヨネさんね、ヨネさん来てくれましたから、
ね、来週の土曜日は大好きなジェンティルドンナのゼンマイベルダムがデビューするので楽しみですと。あれジェンテルトンナのお母さんって何だったっけ、忘れちゃった、恥ずかしながらロッキー見たことないので本編聞いて見てみようかと思いました、ただロッキーのテーマがかかるとパブロフの犬で体鍛えないといけないような気がするって、
あ、
でもあの今日のゾーンに入る技術の話したけれども、実はこれもゾーンに入る一つの方法で、俺もやっぱりそうだね、ロッキーのとか、あとあのスカイハイ聞いたら
ジグソ
ー、そう、たぎるものがあるんだよね、そういうのもやっぱりゾーンに入る一つの方法じゃないかなといったところで、さあゾーンに入りながら作った珠玉の名作を、
いいんですかもう、
はい、ね、ゾーンに入りながらフロー状態で読みましょうか
皆さんお便りありがとうございます、
本当にありがとう、いやありがとう、陽平と山口その日の陽平商店のスタッフ愛してくださってありがとう、
ありがとうございます、またね何かいろんなことしていきましょう、
清田区のチャダ、坂本くんの成長を願ってやまない、清田区のチャダからもメール来てるよ、ただねなんか坂本くん割と英語すごくて、
お
映画字幕なくても分かるみたいで、あいつ
え
すごいよね、大体ですごい、
大体も分かんねえっていうの
か、うん、ねえ分かんねえだって俺タイに行った時にタイの映画館で映画見たんだよ、
あ言ってましたね、
タイで一番高い、世界でも一番高いぐらいの映画館だよ、5000円ぐらいかかるの、
高い
高いでしょ、で見た時に予告アーノルド・シュワルツネッカーのターミネーターの予告やってたんだよ、
お
ーわすごいすごい面白そう、ターミネーターの新作出るんだってずっと見ても全然全然なんかあの機械的な感じしないんだ、あとあとタイに行った時は全然分かんなかったけど帰ってきて気づいたんだけど、マギーっていう映画だったさマギーって娘がゾンビになる映画だったさ、
はい、それにシュワちゃん出てたんですか、
出てたから俺ターミネーターだと思ってわターミネーターの新作だと思ってて全然分かんなかった、
もうシュワちゃん見たらターミネーターみたいな
っていう ね、
うね、
そうそうパブロフの犬ですよはい、
先日回転寿司で ネタを注文した直後にシソも頼もうとオーバーと言ったら、オーバーと言ったら無線の更新と思ったのか店員さんにラージャー、ラージャ
ー、そういう風に言うの、そういうあの山川みたいのがあるの、
オーバー
オーダーってこと？
オーバー、オーバー、
オーバーって
無線用語です、
ね。あるんだオーバーって。
なんとかなんとかなんとかです。オーバー。
あ、オーダーと間違えたとかじゃなくて、オーバーっていう。
オーバー、オーバーって思想のことをオーバーって言ったら。
だけどそのあのなんだっけ、あの無線の用語でオーバーって言うんだ。
なんとかコントがオーバーって言いますね。なんかよくわかんないですけど。
すごい今坂本君なんか知らないけどあのあれあれかけてくるエコーかけてくる
タイミング。タイミング。
遊んでんじゃないよお前。
明らかに違うタイミングでエコーかけて
くる。そうそうだね。うん、
そうそう無線の更新かと思ったのか、うんうんうん、店員さんにラジャー、
うん、
と言われたいのです、うん、さあここでジョーク。その思想を切ろうとした包丁が切れないのに気づき、
これいいや、これ今ほんと大きな公会堂で皆さんになんか訓示をしてるような感じがする。
さあここでジョークを、
校長先生だ。
その思想を切ろうとした包丁が切れないのに気づき、研ぎますかと聞いたら、
客誰もいねえなここ。
隣で米を研ごうとした店員さんがこう言った、大丈夫無洗米、これ無洗とかかってますねこれ、うん、その無洗米を聞いてラジャーと言えばいいものを、炊く米を見てこう言った、炊飯ジャー。その炊飯ジャーを聞いて、違うやーんとコーヒーを飲みながらこう言われた、トラじゃ。その
まだ
トラじゃを聞いて、
これ拍手したら拍手もエコーかかって本当公会堂みたいになるのかな、
なりますか、
そうか、
ね、
そんな感じでやるか、はい、
そのトラじゃを聞いて取らなきゃならないと思った女性が外そうとそれをこう言った、
それを見たら突になってるなんか、
ブラジャー。その
いつまで続くんだよ。
ブラジャーを外した女性に見覚えがあり、
そっから山口くん作ってんじゃない。
そのブラジャーを外した女性に見覚えがあり、思わずこう尋ねた、オバオバオーバーですね。
あの アンクルの方、
アンクル、アンクル、
アンクル、アントの方か、
ア
ンアントの方、二人してましたか、アントの方
だ、オバですね、オバ、オバでいいんですよね、これ
二人しかできない。あ、でもこうやってやるとさ、すごい大勢のところでやってる感じする。
いや、あのちょっとポッドキャスト聞いてる皆さんからしたら、もうずっと耳障りなのがこれ5分ぐらい続いてます。もういいよ、もういいよ。
ありがとうございました、ヨヘでした、
山口でした、
はい。